マタイによる福音書17章14節から20節の御言葉に聞きます。一度は群衆のところへ行くと、ある人がイエスに近寄りひざまずいて言った。主よ、息子を憐れんでください。転換でひどく苦しんでいます。たびたび火の中や水の中に倒れるのです。お弟子さんたちのところに連れて行きましたが、治すことができませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子をここに、私のところに連れて行きなさい。そしてイエスがお叱りになると、悪霊は出て行き、その時子供は癒された。弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。イエスは言われた。信仰が薄いからだ。はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。私どもここに集わせ、神の民としての、として立ててくださる神を覚えて信仰の告白をいたします。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。私どもはあなたの復活の恵みの出来事を覚え、ここに集うことを許されていますことを感謝をいたします。復活の主が私どもの主、私どものまさに神であってくださいます。それは私どもが死で終わるものではなく、常しえの恵みに生きることを許されているからこそであります。どうか今あなたが集めてくださった常しえの命のうちにあるものとして、神の民として立ててくださっていることを感謝いたします。私どもは生きようと言われて1週間を歩み出しました。しかしあなたの御心にかなったもととして歩み出したにもかかわらず、私どもは必ずしもあなたの御心にかなったものではありませんでした。なすべきことをなさず、なしてならないことをなす、そんな私どもであります。それどころかなすべきことをも思いつかない、そしてなしてならないことにも気づかない、そういう隠れた罪とがいも大物であります。それ以上にいけないと思いつつなすことすらありますし、ならさなければいけないということを知りつつなせないこともあります。すべてのことをあなたはご存知の上で、なおここに集わせてくださり、皆を称えるものとしてくださっています。 よしとし祝福をしてください。私どもの1週間はこのあなたが集めよしとしてくださることによってのみ完結をいたします。集うことなければその完結を見ません。未完のままであります。そんな神と民としてあなたは私どもをこの1週間の歩みを本当に祝福をしよしとし完成させていてくださる、そのことを感謝いたします。どうかその恵みに預かっていることを思えてあなたの恵みの豊かさを語り伝えていくものとさせてください。今日からアドベントであります。教会の1年の始まりとしています。ここにはあなたを待ち望む、再臨のあなたを待ち望むというその恵みの信仰がそこに備えられています。どうかあなたの救いに預かったものとして終わりの日の完成を待ち望むその歩みをまた今日から新たな思いを持って成していくものとさせてくださいますように。そのために主イエスキリストは十字架につき贖いとなってくださいました。私どもはまさにその贖いのもとにあります。どうかその贖いと永遠の命の恵みを語るその思いをさらに強いものとさせてくださいますように。教会のこの歩みはあなたはその私どもの教会の歩みをもってこの地の祝福とし、そして私どもに連なるものの祝福としていてくださいます。真実に教会が教会として立つ、あなたの委託を十分にそこに移すものとして立つ、その時にこの地の救いがあるし、私どもからの教会から共に生み出された施設やまた関係の団体が祝福を受けるものと信じています。どうかそれらのものがそこで祝福を受け良き歩みを真実な歩みを成していけるよう顧みてくださいますように。またこのクリスマスに向けての準備、いろいろな備えがあります。その計画があります。一切のことを顧みてください。何よりも顧みられない人々、重荷を負っている人々、束縛のうちにある人々のことをあなたは悼んでくださっています。それらの人々にあなたが働いてくださってあなたへと至るものとさせてください。そのために祈り、そのために尽くすことを得させてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。 一同が群衆のところに行くとというふうに言われております。でこの一同が群衆のところに行くという一同は主イエスキリスト の団体でありますから、イエス様と弟子たちということであります。であえてこう群衆のところに行くとと言われているのは、実は前のところを受けているからであります。17章の最初のところを見るとお分かりになると思いますけれども、主イエスがご自身の受難を、十字架の苦難とし復活を語られた後にですね、山に登られ、それが17章の最初なんです。17章の最初なのです。で山に登られ、高い山というのはどういうことかというと、天に近いところ、神に近いところを意味するのですけれども、その山に登られてそこで起こったことは何か、それはモーセとエリアが現れて主イエスとの語らいをなさるという場面でありました。モーセもエリアも実は天に属しますから、その天に属するもの、神に属するものと主イエスとの語らいということがこの17章の最初にあったわけです。でこのことによって示されていることがありまして、それはどういうことかというと、主イエスはですね、実は元来天に属するものであられるということがはっきり示されているということであります。で天に属するものとして、だからこそ高い山、まさに神に近いところでの語らいをなさる。でそのことによってそこにですね、天からの、神からのまさに証言、神が証言をしてくださる。どんな証言をしてくださるかというと、これは私の愛する子、私の愛し子であり、私の心にかなうもの、主の神の御心を行う方、そしてこれに聞けという言葉が発せられたわけです。でこの方にこそ聞くべきだ、改めてですね、受難と復活を語られて、この方にこそこの受難と復活の主に聞きなさいということが語られた上で、山を降りて、そして山を降りるときに途中にですね、弟子たちとのやり取りはありますけれども、それを抜きますと山を降りて、そして群衆のところへというふうになっているわけです。要するに主イエスはですね、天上の上でですね、もう一度天上にあるそのものとしての確認、メシアとしてのその保証、その宣言をいただいた上で、そして聞くべきはこのメシアなんだよ、イエス様に聞くべしだよという言葉がそこに神から発せられた上で、群衆のところ、天から地へと戻ってこられたということを言っているのです。ですからこの一同が群衆のところへというのは、まさしく天なる方がまさに民衆のうちに、人々のうちに、地のただ中に帰ってこられたということを鮮やかに示しているのであります。でそういう天なる方がこの地においで再び戻られたということを受けて、そこで起こる出来事があります。それはある人がイエスに近寄りひざまずいて、一人の人がやってくるわけです。そしてひざまずいて、これは礼拝する姿勢でもありますけれども、ここではですね、すがりついてというふうに理解したらいいと思います。すがりついて言うのです。主よ、息子を憐れんでくださいというのであります。この訴えは正しいのであります。まあ、願っているのは息子の癒しです。しかし主の癒しというのはですね、医術ではないからです。単なる医術なら助けてください、治してくださいということです。それは医術ということです。しかし主の出来事は、癒しの出来事は、憐れみの出来事だということ。神が憐れみてくださる、そこに癒しが起こるということなのであります。そういう意味でここでこの人が、主を憐れんでください、息子を憐れんでください、息子を憐れんでくださったら息子は癒されますということを訴えているということであります。私どももですね、祈るときに病気にもなるでしょう、いろいろそこに起こると思います。直してくださいっていうことを言う祈りが本当の信仰の祈りかということは問われるでしょう。そうではなくて、どうぞこの罪の身を、この痛むものを憐れんでください、そこにですね、神の憐れみがあるということであります。人間の一日では直せない出来事もあります。 治らないからといって癒されないわけではありません。まさに持病を持っている人にとっては治ることなんていうのとは関係ないでしょう。関係ないって言っちゃいけない、治ればいいんですけれども、関係ないとは言えませんけれども、治るということが目的ではない。持病を持っている人にとってもですね、そういう持病を持っていてもなお元気で生きるということはできるわけです。そういう意味では実はですね、憐れみのうちに癒されるということが、実は単に病気の癒し以上にその心をも癒すという出来事を経験するという意味では、神の御業はですね、憐れみなる出来事としての癒しだということを改めて覚えて良いかと思います。憐れんでくださいと訴えるのであります。転換で広く苦しんでいます。たびたび火の中や水の中を倒れるのです、中に倒れるのです。徘徊して、そしてどこでもそこでですね倒れてしまう、その転換なんですと言っているわけです。当時転換というのは悪霊の技とされました。ですからこの憐れみということは単に癒すということよりも、まさに悪霊追放ということも組むわけですね。要するにここで示されていることは、息子が象徴的にですね、悪霊の支配のもとにある、悪霊の支配のもとにあるこの息子をどうぞ憐れんで助けてやってくださいというふうに言っているのであります。その上でもう一つ付け加えられています。お弟子さんたちのところに連れてきましたが、治すことができませんでした。いつも弟子は無力ですね、ニコニコとして言う必要もないんですけれども、弟子っていうのはあんまりイエス様の役には立っていない、かえってつまずきになっているのかもしません。言われるわけで、こうやって訴えるわけで、はい、でそれに対してイエス様はどういうふうに言うかというと、お答えになる。なんと信仰のない横島な時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいられようかと言われるわけであります。でここではイエス様は嘆いておられるわけですね。信仰のない横島な時代だと嘆いておられます。この嘆きは誰に対して語られているのか、私どもはすぐにですね、この癒すことのできなかった弟子たちに対して嘆かれているのではないかと思ってしまうところです。違います。弟子たちにはですね、実は19節以下のところで言われるわけであります。でどういうことかというと、弟子たちは密かにやってきてですね、なぜ悪霊を追い出せなかったんですかって言ったら、信仰が薄いからだって言われていまして、この19節以下が弟子たちへの言葉です。ということはここでのこの17節の言葉は、信仰のない横島な時代だというのはですね、弟子たちに向けられた言葉ではないということです。弟子たちに向けられた言葉ではなくて、時代、そこにある人々に向けられている、あるいは全群衆に向けられている言葉だということであります。で、これはイスラエルの民でありますから、全イスラエルに対して向けられている言葉だということであります。で、全イスラエルに対して、実は彼はイエス様はですね、信仰のない、そして横島な時代だ、こういうふうに言っているわけであります。で、何が信仰のないと言っておられるのか、何が横島だと言っておられるかということを、私もは知らなければならないかと思うのであります。で、まずですね、ここでこの人は、イエス様はここで何を意味しているかっていうと、主イエスキリストがそこでこの人に聞け、メシア、その苦難と十字架復活のメシアに聞けと言われて戻ってきているわけですから、そこで群衆はそれに対して答えなければいけない。その人に聞く、まさに迎え入れてですね、聞くものであるかどうかということがそこに求められているわけです。ところが人々はですね、主イエスのところに群衆は迎える、群衆のただ中に来ているのにメシアとして迎えたかというと、そうではないということです。そうではなくて、なおそこにはですね、悪霊が支配しているところに置いてくださっている。 で悪霊の支配がそこにあるということをそこに見慣れてですね、その悪霊の支配の象徴がこの転換に苦しむ子供息子だということです。そのことがそこにあって、ここがですね、まだ悪霊が支配している場、メシアがそこにおいでくださっているのに悪霊が支配している場所として、この群衆のただ中に おられるということなのです。ですからここではですね、これに聞けという言葉がすでにあった上で、しかし人々はそれに聞くんではなくて、なお悪霊の支配のもとにある、そのことを主イエスは嘆いておられるということです。ですから天に属する方が地に来られて、そしてこの方にこそ聞くべきと、そういうことを示されているわけで、しかし人々はそれに聞くどころかですね、その悪霊の支配のもとに苦しんでいる、そのことを主イエスは嘆いておられるというのがここでの言葉なのであります。で、一つだけ幸いがあります。それは苦しんでいるということが幸いです。苦しんでいることによって、この人はまさにこの苦しみを担う子はキリストのもとへと導かれているからです。で、悲しみや苦しみがあることが不幸なことではありません。悲しみや苦しみのない人などいないわけです。悲しみや苦しみはある、そこにですね、主イエスがいますかどうか、そういう苦しみや悲しみの果てでですね、実は神へと至るそういう糸口がそこに与えられている、その恵みがそこにはまだあるということを知っておくべきであろうかと思います。父親は心を痛んでいるわけです、息子の苦しみで。そこで苦しんで、まさに心を痛むものであるからこそ、そこで知るのです。神の憐れみが必要であるということを知る、そして神の憐れみが必要なものとして主イエスのところに来るのであります。そして主イエスに訴える。だからこれは悲しみと苦しみがあったからこそ主イエスに至り得た、そこにはなお悲しみや苦しみがある、そういう者たちが神に至り得るその糸口を残されているということが大切だということを忘れてはなりません。ここで一つ考えることがあります。求めるということと必要であることの違いです。彼は、この人はですね、まさに憐れみを必要としているものとしてここで登場しているのです。私どもはですね、求めをさらば与えられんという言葉がありますから、そういう神の癒しを求めるとか、そういう求めるという言葉を使います。で、求めると言った時に、それがですね、必要を求めているのか、本当はその人にとって必要ではないものを求めているのか、そこには大きな違いがあるということを忘れてはなりません。必要を求めるんならいいんです。必要なんですか。必要じゃないものを求めるのは、それは必ずしも正しいわけではありません。不必要なものはその人を苦しめるだけだからであります。で、実は求めるって言った時に、私どもが求める時にはですね、実はどういうこと時に求めるかっていうと、私ども自身にはそれぞれに欲望があります。欲望がありますから、欲望をですね、追求するという意味でさらに求めるということは生まれてくるわけです。そういう意味でですね、求めるということが欲望につながっていれば、その求めは必ずしもその人を生かすものではない、必ずしも生かすものではなくて、その人を損なう場合がある。そういう意味で求めることが全ていいんだということではないことを覚えておかなければなりません。必要なのは神の憐れみであって、自らの思いを満たすことではない。そして自らの思いを満たすことを求めていったとしても、それは必要を満たしていることではない。かえって自らを損なってしまう。そしてそういう自らの欲望を求めようと思った時に、その求めは際限がない、足るということはそこに起こらないということです。しかし必要が満たされるならば、そこで足ることが起こるし、まさにそれが憐れみの出来事であるとすれば、感謝が起こる、満たさ、本当の意味で満たされるということが起こるのだということを忘れてはなりません。ここで横島な時代というのは、自らの欲望を求めているそういう時代だということも含んでいることを覚えてよいかって 思います。そういう意味では横島な時代だ、自分たちの益、自分たちの思いを満たそうとしている、神の憐れみに生きることからまさに遠い世界だということをイエス様はそこに見ておられると言っていいかと思うのであります。悪霊の支配というのはそういう支配であります。で、実は悪霊の支配には人は勝てない。なぜならば欲望は限りないからです。で、悪霊っていうのは上手ですから、人の欲望を刺激する、刺激してですね、さらに求めさせる。で、そうするとですね、それには決して勝つことはできない。ただし幸いなことに、そういうさらに求めていって上乾くということが起こる、苦しみが起こる、その時にまさに神へと向かう糸口が与えられるという、そういう備えができるからであります。ですから苦しむということがですね起こるならば、それは幸いだということを言っていいかと思います。主イエスは悪霊の支配を見ているがゆえ、不信仰な、信仰のないまさに邪悪な時代、こういうふうに言っているのであります。そういう意味ではこの主の言葉は群衆に対する、悪霊の支配下のもとにある人々に対する主イエスの悲しみであり嘆きであるということを覚えていいかと思います。この嘆きを、そこにある本質を見て嘆いてください。その方がそこにおられるから救いが起こるの。そういうまさに尽きせぬ欲望のうちに生きる者たちに対する痛みを主イエスが持っていてくださるからこそ救いということがあるのです。そういう意味では嘆いておられるというところに、実は私どもの救いがかかっているということを忘れてはなりません。人はそういう意味で悪霊の力の前には無力、神の支配に気づかず、悪霊の支配のもとにある人々を悲しんで主はくださるわけですけれども、その無力にあるということを覚えなければなりません。で、その無力さの象徴が弟子たちです。ですから弟子たちはせっかくそのキリストと主と共にあるのですけれども、弟子たちのところに連れてきましたが治すことができませんでした。弟子たちであっても無力なものに過ぎませんでしたとはっきりここに示されていると言っていいのであります。で、今の時代はじゃあどうか、今現実の私どもの時代はどうか、邪悪で、不信仰のない、横島な時代に適するということになるのかどうかということをさらに考えておいたら似たのと思います。かつて私どもは、戦前はそうだったと思いますけれども、皆が貧しかった。で、このイエス様の時代も皆が貧しいだと思う。貧しい時代にあってはですね、実は助け合うということが大変重要でした。お互い様ということが重要だったわけです。で、まさに貧しさを共有する、そういう時代だったからであります。情けは人のためならず、これは最近はもう本来の意味を失っていますけれども、情けをかけたらその人のためになりませんっていう、そういうふうになってますけど、本来は情けは人のためならずというのは、その人だけじゃなくて私のためでもありますよっていうのが、情けは人のためならずという言葉です。ですから情けっていうのは自分自身のとっても大事なこと、自分を助けてくれるものですよっていうことだったんですけれども、そうではなくてですね、違うようになってしまった、わけですね。で、そういうふうになってしまってはいますけれども、そこではですね、お互いに助け合い、お互いに憐れみを持って支え合うということをまだ知っていた時代ということです。そういう時代はまだ神を信じられていたんです。戦前の時代の人々はですね、神抜きに物事を考えている者たちはありませんでした。ところが今や そういう感覚はない。ですから神がいます、いまさないっていうのは憐れみがあるかないかということをそこに意味しているのです。で今やそうではなくてですね、憐れみのまさに貧しい時代の人々は人の力を超えた人の無力さをそこに知っているものとして憐れみの必要を知っていた人々でありました。しかし今や豊かさゆえに豊かさを生きるための豊かさ、すなわちお金や富なくしては生きられないというふうになっております。 ですからあんまり人との関わりが苦手ですし、人との関わりをしないで済ませたいと思っているわけです。でそういうところにまさにお金なくしては済まされないというそういう状況は生み出しているわけです。でそれこそが悪霊の支配を意味するのでありまして、悪神の憐れみではなく利益の追求、自分たちの利益が優先、自分のためにという思いが人を支配していく。それはまさに主イエスの時代よりももっと深刻になっているということを示していると言っていいかと思います。かつて以上に今の時代はまさに深く信仰のない、まさに神の憐れみなる神を知らない横島な時代となっているということを覚えてよいかと思います。しかしもっとお金をと、そしてもっと富をというそういう欲望は、そういう求めは苦しみを生み、そしてその苦しみが不幸中の幸いと言ってよいのでしょうか。人を神、憐れみなる神へと向かわせてくれ、そのことを私どもは信じ、そしてそのことを祈るということを覚えたいと思います。悲しみや苦しみがない、そういう世界が幸いなのではありません。かえって悲しみや苦しみを知らない、そのことは不幸です。人の悲しみも苦しみも理解しない、そういうことがあればそこの世界は人を担う、人を受容するということが生まれない、君臨することになるからです。考えてみてください。この世の為政者がこの世の苦しみや悲しみを知らず理解もしないとすれば、その国は不幸だと言わざるを得ないでしょう。その国は身の毛もよだつ支配と圧政が行われることになるのです。近くにそんな国はないのではあるのではないでしょうか。自らが苦しみも悲しみも知らない、人々の苦しみも悲しみも理解できない、そうであればそこに慈しみは生まれない、そして力の支配がそこにまさに現実として起こり、苦しみが一層深められるということが起こるということを覚えなければならないかと思います。世界はその方向に向かっているのかもしれません。豊かさをと言った時に悲しみや痛みをということではないのですから、貧しさにということではないのですから、力の支配をというふうに望んでいるのかもしれません。そのまさにことを嘆いていてください。そしてそういう力の前に、悪霊の力の前に無力となっている、そういう私どもの姿がここに語られているのだということを覚えてよいかと思います。で弟子たちのとを嘆いておりませんけれども、ここでですね、主イエスがここにですね言ってくださる、この訴えに対してさらに言ってくださるのは、この子を私のところに連れてきなさいということを言ってくださいました。ここにポイントがある。大切なことは主イエスのもとへと連れていくことだったんです。その人を憐れみ、その人を本当に救うことのできる慈しみのある方のところに連れていくこと、これが一番大事なことだったんです。自分たちでなせということではなかった。弟子たちの間違いがあるとすれば、それは何か、弟子たちの間違いはですね、無力であったことが間違いなのではないんです。無力であることを知って、ただ主しかこのことは癒せない、主のもとに近い癒しはないということを知って、 その子を実は弟子たちが連れていくことだったの。それをしていないということです。弟子たちが治せるということではない、弟子たちが治せということではない、弟子たちが主のもとに連れていくということが大事だった。ところが彼らは治せないでそれで終わって、主のもとに連れていかなかったというところに彼らの責任があるとすれば責任があるんです。まあ、しかしここではそんなことは問うておりません。そして主のところに連れてこられると、主の前に悪霊は無力ですから、その子をお叱りになる、これはその子を支配している悪霊をお叱りになるということですけれども、その子を支配している悪霊をお叱りになると悪霊は出ていきます。主の支配のもとに悪霊は無力だからであります。なぜ悪霊は無力か、悪霊には真実がないから、神には真実があるから、だから真実の前に一切は無力ということに過ぎないのであります。それゆえにかの悪霊は出ていき、子供は癒されるのであります。真実なる憐れみなる方、その方の前に一切の力は無力とされる、それがここに示されていることです。人が神のご恩寵を知るとき、人は一切のこの世の価値観から解き放たれます。神にある喜びゆえに何の力もそこでは及ばなくなってしまうということであります。弟子たちは主イエスキリストが悪霊を追い出されるのを目の当たりにして密かに問います。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうか。ここにはですね、私たちはそれなりに一生懸命やったという思いがあるんでしょう。一生懸命やったと思いがあるということは、イエス様の憐れみに委ねなかった、自分たちで何とかしたいと思ったという、そういう思いがそこに潜んでいます。自分たちで何とかしたいという思いが潜んでいるからこそできない、そこにはキリストに託しきっていないからであります。人間は何とでもですね、自分で何とかしなきゃいけないと、そういうですね思った、思いを持つのであります。でそれに対してだからこそと言ってイエス様は言われる。信仰が薄いからと、はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこへ移れとも言ってもその通りになる、あなた方にはにできないことは何もないとおっしゃっているので、ね、あります。でこのところはですね、いろいろ仲介師なんかいろいろ言うんです。からし種の一粒ほどの信仰を持たなきゃいけませんって、最終的にはそんな勧めになります。でしかし違います。何が違うか、あったらできたってことでしょ。からし玉一粒のほどの信仰があったら山まで動かせるんですから、その子を癒すことってできるっていうことなんでしょ。ということはこのまま呼ぶ、からし玉一粒ほどの信仰もあなた方にはないからですって言ってる。イエス様は知ってるんです。弟子たちがからし玉一粒ほどの信仰もないことを知ってる。このことが重要です。あると思うからちっぽけでも何とかしようと思う、だから何かしようしなきゃいけないと思う。ちっぽけな、そんな、そういうからし種一粒ほどのも信仰もないと、だからできなかったんだということを実はおっしゃって言われるんです。でここではですね、信仰なきものとして知るということが信仰だということを教えています。信仰なきものとして知る、そうするとどうするんでしょうか。そういうもののために痛み、そういうもののために憐れみを持っておられる方にすがるしかないからです。その方にすがり、その方に信頼し委ねるしかなくなるからです。自分にまだ何かがあると思ったら委ねることはできません。自分が何か一生懸命やってると思ったら、これは信仰においてです。そう思っていたらなお委ねきることは起こっていません。ダメだと思った時、ここではないって言われています。ないとした時に、あ、もうあなたしかありません、立つものが一切なくなった時に、あなたしかありませんという出来事が起こるのです。それが信仰です。信仰というのは実は逆説的なことをやりますし、 神が全てとなることであります。神が全てとなるということは自分が一切無となるという出来事に他ならない。ですから亡き者にしか過ぎません。だからあなたしかありません。だからあなたにすがるしかありません。もし一粒ほどの信仰というのなら、その一粒とほどの信仰もないというほどに言うことが一粒ほどの信仰だということになるでしょう。そのことを忘れてはなりません。そしてそれだけのことがある。要するに信仰なき者としてあなたの憐れみが全て、あなた以外はありませんということが起これば、そこで山も動くというのです。この言葉は印象的ですね。ある信仰者はこの聖書の言葉を背景にして言ったんだと思いますけれども、山が動いたと言いました。それは信仰者だから言えた言葉であります。思いがけない、まさに自分の力ではない、神の御業がここに起こったということを山が動いたというふうに表現したとしか言いようがない。考えもしなかったが起こったからです。で、それはまさしく山が動くということはそこに神の御業を見たということを意味しているのです。ですから一切神のに委ね、神にすがるときにそこに神の御業を見、山が動くという神の御業を見、それがまさに信仰という出来事なのだということをそこに語ってくれているのであります。そしてあなたにはできないことはない。あなたもまた神の栄光を見る。神があなたを救っているその御業、そして全てのものをそこに救い、全てのものをまさに苦しみの淵にあるものをも引き受ける神の御業をあなたは見るだろう。そのことをそこに語ってくれているということであります。祈ります。天の父なる神、カラスではない一粒ほどの信仰をと人々は求めます。私も間違って求めます。カラスではない一粒ほどの信仰もなかったからこそ何も起こりませんでした。からし種一粒ほどの信仰をと思っているからこそ全ては何も起こらない。そこになお悪霊の支配があることを知っています。まさに信仰なき者に過ぎない。その苦しみを負い、その虚しさをそこに知り、そしてその悲しみに暮れる。それゆえにあなたしかありません。それゆえにあなたが全てです。どうぞ憐れんでください。全てをあなたに委ねるとき、初めてあなたの御業を見ます。あなたの慈しみが私ども覆っていることを知ります。どうか私どももまた自らが立とうとするのではなく、ただあなたの憐れみを必要とするものとして日々にあるということを覚える歩みとさせてくださいますように。からし種一粒ほどの信仰もなきものとして、そのものを憐れみたもよしとし、そしてあなたのものとしていてくださる、あなたの恵みを感謝して主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。